幼児教育保育学科の加納文明先生にお話を伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速ですけども、先生になろうと思われたきっかけなどぜひお聞かせください。
はい、私が大学教員をちょっと目指したといいますか、
はい、
きっかけっていうのは、大学と、大学院時代にちょっとお出会いした先生方の、影響といいますか、それがきっかけでして、大学院時代すごいいい思い出ばかりなんですが、教育研究ともにいろいろご指導いただきまして、で実際にちょっと憧れではないんですが、こんな先生方になりたいなという思いで、大学職を目指したという経緯があります。
はい、具体的に例えばすてきな先生だなっていうなんかエピソード
エピソードですか。大学時代、ちょっとこれは恥ずかしい話なんですが、ちょっと大学時代、私自身すごいちょっと人間関係のトラブルでちょっとすごく落ち込んだ時期がありまして、
多感な時期ですからね。
そうなんです。でそんな時にゼミの教員ではなかったんですが、すごく親身にしてくれてる先生が、わざわざ家まで来てくださいまして。
そうなんですか、はい、授業は受けていらした。
そうです、授業と一応教員の免許を取得するというところで、その教職の先生だったんですが、実際に家まで来てくださって、で、ずっと家にこもりがちだったのをちょっと引っ張り出されて、いろいろと話をさせてもらって、でそこから本当に後の話にも続くんですけど、それ失敗してもいいということをいろいろと伝えていただいて、
は
い、
言葉を、
今ちょっときれいに話をまとめてますけど、いろいろとお酒の席とかでいろいろ愚痴をこぼしながらな感じでやらせていただいたんですけど、
いいお付き合いをしてくださったんですね。
そこからもその先生のことはすごく信頼できるじゃないか、こんな先生がいるんだっていうことで、先生がどういうお仕事をされてるっていうことをもっともっと詳しく知りたいということで、ちょっといろいろお手伝いなんかもさせてもらって、そこから、大学院っていう道で、教職大学、教員っていう道にちょっと進んだという、そういうエピソードですかね、あります。
やっぱりそういうお出会いっていうのは大事ですね。
いや本当につながりは大事だなと思ってます ね、
そうですね、でもその引っ張り出してくださったって一言でおっしゃるけど、なかなかその気持ちをほぐすのが大変だと思うんですけども。
そうですね、
何日か来られたんですか。
そうですね、何回も連絡 も、連絡もいただきましたし、呼び出しで来ないかというふうにちょっと誘いもいただきましたし、それにちょっと断ってたところもあった時もあった、
最初のうちはね、ご自身としても、
今日もとうとうね、家まで来られたら逃げ場がないというわけではないですけど、一緒についていくっていう形で、いろいろと話をさせてもらえたかなと、本当にあれが一つの転機じゃないですけど、こんな人もいるんだなっていう、逆にこんな人になりたいなっていうふうに、思えるようにも、なれたかなと思いますね。
ありがとうございます。じゃあ続いての質問ですけども、現在はね、学生さんに教えていらっしゃるその授業の中で、これだけはぜひ伝えたいと思っていらっしゃることをぜひお願いします。
はい、先ほどのちょっと最初の話ともすごい重なるんですが、やっぱり失敗していいよと、学生だからこそ、失敗していろんなものを学んでほしいなと、ただやる気のない失敗ではなくて、精一杯やった上での失敗というところであれば、いくらでもフォローはできるかなと。で私が今所属しているのが幼児教育保育学科ということで、保育士、幼稚園教諭の、免許資格を取得する、学科というところで、2年後には現場に出る。
そうですね、
なので本当に責任が伴われることになるということで、やっぱりそういった部分で失敗というものがすごく大きくなってくる。だからこそ、学生のうちにいっぱい失敗していただいて、でいろいろその失敗から学んでもらえたらなということを、常にちょっと学生たちに授業の中でもそうですし、実習のそういった指導の中でもお話をさせてもらってるんですけど、やっぱり失敗していいよって言われてもね、すぐに失敗したくないという気持ちの方が大きいと思うんですけど、失敗したらその後じゃあ次どうしようかっていうふうに考えてほしいなっていうところまでは、実は学生には伝えていきたいなというか、伝えてるということですね。
ありがとうございます。実際に学生さんからその形で何かこうお話し合いとか、実際にちょっと失敗する先生にっていうふうなことはありますか。
そうですね、多分みんな失敗隠して ちゃうところがあるんですけど、
やっぱりまだまだちょっと難しいかな、
は
い、
今日実際に実習先の訪問で、まあ、あの1回必ず実習で各、まあ、幼稚園であったり、はい、保育所であったり施設の方に訪問に行かせていただいた際に学生さんとちょっと面談をさせていただくんですけど、まあ、その時でもやっぱりこういうことができなかった、まあ、もしくはちょっと難しかったっていう話を聞くので、すごくいい経験したねっていうふうに話をさせてもらうんですね。
その一言が嬉しいですね。
どっちかどうかわからないですけど、
はい、困ってる側にしたら いい経験したねって言葉はそうなんだってプラスに思えますので、はい、自分ではマイナスに思ってることがねそういうお声をかけてくださる、
はい、そういったところからじゃあ、まあ、自分ができなかったじゃあできるためにどうしたらいいっていう形で、まあ導くというのはすごいおこがましいかもしれないんですけど、やっぱりそういった手立てを一緒に考えていくというところはすごく、はい、意識というか、まあ、学生には伝えていってるというところかなと思います。
それはもう皆さん頼って安心してそして一緒に導き出す形をご一緒していただけるというのは嬉しいですね。
ありがとうございます。まとめていただいて、
いえありがとうございます。じゃあ最後の質問になりますが、先生ご自身の生活面でも結構ですし授業でも結構です、日頃から大切にしていらっしゃることを最後にお聞かせください。
はい、今実は大学職の他にって言い方変かもしれないです、実際現場にも今出ておりまして。
そうなんですか。
もともと大学教員になる前は、はい、特別支援学校という、まあ、障害のあるお子さんたちの学校 の、はい、教員をしていたということもありまして、今もそういった障害だにちょっと発達のに支援の必要のあるお子さんたちの、まあ、と関わる機会を必ず設けてはいるんですね。
そうなんですね。
そういった、まあ、現場と、まあ、学生大学をちょっと橋渡しではないんですが、つなぎ役っていうことを自分の中ですごく意識してまして、
はい、
実際に現場でこんなことがあった、じゃあみんななら、まあ、その子どもたちの前でどんな話ができるかなという形に学生さんたちに伝えることを常にちょっとアップデートじゃないですけど、はい、より現場に近い話をさせてもらって、まあ、もう特に短大なので2年卒業したらもうすぐ現場に出るっていうところなので、まあ、本当に身近に現場を感じられるようなっていうところは常に私の中では意識といいますか心がけてるところかなと思います。
じゃあ学生さんにとっても生きた教材を、はい、聞かせていただける機会が多いということですね。
そうですね。実際にこんな場面も、そして私自身がすごい困った場面だから正解がないんですね。
そうか、人と人ですからね、
はい、だから正解がないからこそ、特に学生さんだからこそ柔軟な本当すごい面白い発想、ユニークな発想を出してくれるので、はい、実は私自身もこういう考え方ができるんだ、じゃあ今度実際現場でやってみようみたいな形でお互いにちょっと学び合えるっていうところはすごく、意識といいますか、やっていって言ってるっていうところあるかなと思いますね。
そうなんですね。そういうふうに先生からおっしゃっていただくと学生さんも嬉しいですね。いろんなご自分の気持ちをお伝えするのに張り合いが出てきますからね。
出てきてくれたら嬉しいんですけどね、はい、
そうですか。ありがとうございました。幼児教育保育学科の加納文明先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。